ひばりクラブご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。変なつまんない騒動に巻き込まれますとね、あれがこうだこれが悪いとかいう話ばっかでもう全然つまんないんですけども、やはり誇りを持てる日本なんていうのをね、ひばりクラブで話しますともう気分がさーっとしますね。今日は今度は江田島にも行きますんでね、それで、ちょっと皆さんに、日本軍というものがどんなに素晴らしかったかっていう、本当にこれは逸話みたいなものをですね、もっと本格的な戦闘とか、そういうものでの日本軍の素晴らしさっていうのはもちろんあるんですが、ちょっと逸話みたいなものを3つぐらい紹介しようと思います。私がですね、いろいろ日本軍の、かつての日本軍のいろんなものの中でですね、本当に偉い人ってのいたんだなと思ったのが、この中国のね、騒乱の時に、非常に北京を中心としたところが、ボートに襲われそうで大変だったんですね。各国が確か8カ国だと思うんですけども、その軍隊が出向いて、その頃、中国というのは国があってなかったようなもんなんで、自分の国の首都を守るってこともできなかったんですね。ので、日本をはじめとした日本、イギリス、ロシア、いろんなところから兵隊を出してですね、国際軍でそれぞれの大使館なんかも守り、合わせて、いろんなところの治安を守るっていう活動をしたんですね。その時に日本からはですね、芝五郎っていう中佐がですね、行きました。この人はね、私の記憶では、会津藩だったんですね。幕末に会津藩はですね、会津戦争を起こして、新しいね、明治政府に徹底的に反抗して、そのために、会津藩の人たちはその後、その戦争で亡くならない方も含めてね、散々な目にあったんです。芝五郎もそうでした。確か青森県か岩手県の太平洋側の方にね、ところに押し込められたりしましたね。本当に大変な藩だったんです。魂はありました。こんなこと言いますとね、最近はね、青森県と秋田県の区別もできないのか、あいつは武田は認知症になったんじゃないかなんつって参政党のワルが言ってきますけどね。それはいいとして、ちょっとここで紹介します。イギリスの公使館の人の日記ですね。王府への攻撃が極めて激しかったが、芝中佐が一睡もせずに指揮を取った。日本兵が最も勇敢であることは確かで、ここにいる各国の士官の中では芝中佐が最も優秀だと誰もが認めた。日本兵の勇気と大胆さは驚嘆すべきで、我がイギリス水兵が続いたが、日本兵の凄まじさは図抜けていた。イギリスのタイムズ紙は社説で、公使館区域の救出は日本の力によるものと全世界は感謝している。日本人ほど男らしく奮闘し、その任務を全うした国民はいない。日本は欧米の仲間たるにふさわしい国であると絶賛したと。こういうことですね。で、これは戦争が終わった後、つまりギバナンの乱が鎮圧された後です、もうですね、各国兵士は結構略奪とかいろいろあったんですよ。ロシアなんか一番ひどかったんですけども。その中で、日本だけはそういうことしなかった。日本軍だけは礼儀正しかった。サムライジェントルマンと世界に称賛された。これが、義和団事件の時の芝中佐が指揮する、日本の救援隊の働きだったんですね。で、こういったものはですね、あとちょっと二つばかり、ご紹介をしますけども、それはですね、一つはあまり僕の記憶だからと認知症だって非難されるんで嫌なんで、こういうの嫌ですね。全くもうなんでこんなこと言う愚劣な人間が政治なんかやろうとしてるのか知りませんが、1917年ですね、これは第一次世界大戦はイギリスとドイツが激しく争ったんです。特にドイツの U ボートっていうですね、潜水艦のちっちゃいやつですね、これが商船とかそういうのを無差別爆撃すると、無差別撃沈するというね、そういうのが起きましてね。で、それの救助っていうか、それの対策に、日英同盟がありましたからね。日英同盟の関係で、日本の海軍がですね、地中海に救助というか応援に行きますね。で、地中海のマルタ島にいたんですよ。その時に、非常に日本人としては珍しい、日本軍としては珍しいほどの遠征なんだったんですけども、そのから1年半渡ってですね、ドイツの U ボートに襲われたイギリス商船とかイギリスの艦隊をですね、 ものすごく守ったんですよ。それでそのね、やり方がね、また日本人らしくて素晴らしかったんですね。それで当時のイギリス国王ジョージ5世がですね、士官中心にして27人に勲章を授与。それから、これはイギリスの下院ですね、議会でですね、日本の救助活動の成果が報告されました。そしたら、歓呼と拍手に沸き返ったと。日本語で万歳三唱という人もいたと。まあ、言うぐらいのですね、ことになりました。日英同盟というのはですね、まあ、日本を、ロシアとの日露戦争で、まあ、助けた一つの同盟だったんですけども、これは柴五郎という中佐一人の、やっぱり活躍と日本軍というのがいかにちゃんとしてたかということで、イギリスが、これは日本と同盟を結ぼうということで同盟を結びました。それでこの、第一次世界大戦の活躍にもなるし、日露戦争の勝利にもつながるんですね。で、私はね、最近はもう一人一人でいいじゃないか、日本はどうでもいいじゃないかって言うんですけど、日本人が今までいい生活をしてきた。例えば、白人の植民地にもならなかった。日露戦争にも勝てたっていうのは、もちろん日本人の努力と根性、勇気によるんですよ。だけども、それはですね、私が今日ちょっとこれを紹介しようとしたのは、やっぱり日本人が平和で幸福な人生を歩くためには、やっぱり誠実じゃなくちゃいけないんですよ。嘘ばっかついてるようじゃね。またそういう嘘をつくような人がね、政治なんかやっちゃ困るんですよ。謀略とか工作とかね、陰謀とかそんなことばっか言い出すんですよ。そんなもんじゃないんです。政治ってのは正々堂々前からどんと来いと言ってやらなきゃいけないんです。これは戦争軍隊もそうですね。まあ、今月江田島に行くんですけども、その時も一緒に行く方と一緒にですね、日本軍というのがどういう軍隊であったか。世界に本当に誇るべき軍隊であったということを感じてこようと思ってるんですね。それとともに、まあ、現在の日本のことがもうなんかね、もう細かくてくったらないことばっか言ってんですよ。あれがどう陰謀したとかね、工作したとか。まあ、そんなことばっか言ってんですよ。自分に自信があり、自分のやる行動がしっかりしてれば、他人がどんなことしてきたっていいんですよ。そんなことはね、蹴散らしていけるんです。人間っていうのはね、結構正しい魂持ってるんです。だから本当に相手が正しいと、もう気がだんだん慣れてくるんですよ。だから大丈夫なんですね。もう僕なんかもう全くその嘘をつくということはほとんどありませんのでね。そうか、人を陥れるなんてことはもう全然そんな気持ちありません。いや、むしろ自分と反対の人でも頑張れよっていう方の人間なんですよ。もともと人間が。裏表全くないからね。もう毎日ニコニコしてるんですよ。もう一つご紹介しますとね、これはね、太平洋戦争っていうか大東亜戦争っていうかね、その時のね、ほんとこれはね、さらに立派なことなんですよ。1942年2月28日、スラバヤ沖海戦があったんですよ。この頃はまだね、日本の海軍は非常に強かったもんですから、まあもともとね、日本と相手がね、アメリカ、イギリス、オランダ、中国じゃね、ちょっと日本単独ではなかなか戦争に勝つのは難しかったでしょうね。まあだけどその中で日本の軍隊は本当に頑張ったんですよ。特に海軍ね、太平洋においてもう大体はね、インドネシア周辺で海戦がいくつか行われる頃はね、もう連戦連勝なんですよ。それはもうみんなで日本のために、有色人種のためにして頑張りましたからね。やっぱりもう正しいってことが一番強いことでね。まあそん中のまあくだらねえのがいてもね、それはもうかつての日本人は馬鹿にされたわけです。これはね、ものすごく激戦だったんです。ジャワ沖海戦というのは激戦、スラバヤ沖だ。スラバヤ沖海戦とは非常に激戦だったんですけども、日本軍が勝ったんです。そうするとね、船を沈められたイギリスの軍艦のね、水兵さんたちはもう海に投げ出されちゃうんですね。それでまあ1000人ぐらい漂ってたんですよ。そこに日本の勝った駆逐艦が帰ってきたんです、戦場に。そしたらね、イギリス兵はね、大体ね、ヨーロッパの人たちは残虐ですからね、漂って逃げ惑っている海の中の兵士を、軍隊が撃ち殺したりするんですよ。機銃で。もうだからね、イギリスにはもう生きた気持ちがなかったと。ああ、ここで俺たちは殺されてしまうんだなと思った。ところが、 この駆逐艦のね、艦長がね、前に有名、後に有名になるとか、一部の人の中には名前が知られるんですが、工藤さんつったかな。あ、工藤艦長ですね。この人がね、敵兵を助けろっつったんですよね。やっぱりその当時、日本はそういう国でしたけど、だけどやっぱり激戦の後ですからね、ものすごく激戦した後ですから、やっぱり敵に対して敵が愛心中か、憎しみって思ってるんですけども、それでもやっぱり武士ですから、助けろっつってみんなで一生懸命助けて、442名のイギリス兵を、まあ、将官もいるんですけども、助けるんですよ。いやー、これでね、しかもこれは次にまたあるんですよ。工藤さんは戦後まで生き延びておられたんですね。軍人だけど生き延びておられたんです。それで日本に復員されて、そして故郷に帰って、何にもこのこと言わずに、まあ、病気でそのうち天命でお亡くなりになったわけですね。ところがこのことが知られたのはですね、その後、イギリスの助けられた人の中に、もう絶対にこの恩は返したいということで、イギリスの人が日本に来た時に、工藤さんの家を探し当てて、そしてこの話が明らかになったと僕は記憶しています、ね。しかしね、この話はね、正々堂々戦うこと、戦いが終わったら敵の命を救うこと、さらにそのことを自分の手柄のように言わないこと、これこそがね、日本人の魂なんです。誠実、恩義、それから自敗ですね。敵兵が一度海に落ちてもがいてたら、そこは自敗なんですよ。だからそういう日本である、まあ、芝忠さんにしてもですね、それからジョージ5世から勲章をもらった地中海での日本軍にしてもね、それからこの工藤船艦長以下、日本海軍、素晴らしかったんです。その日本海軍の精神を作った江田島に今月行けるってことは、とても僕としてはいいことでありますし、またそれを話しするにつけですね、なんと今のね日本人の心っていうのは貧弱になったなぁと、噂話とか謀略話ばっかりして、そして人生を送って何になるんでしょうかね。誇り高き日本人の心を思い出したいと思います。